ケロケロ見聞録、井の中の河津大学生が大会のあれこれ聞いてみた。
ポッドキャスト。
ケロケロ見聞録ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。メディアンリアンより楓がお送りします。今回はケロケロ見聞録6月放送、国民総メンタルケア時代、みんなで守ろう心の健康のダイジェストをお送りします。では早速6月2日に放送された番組のダイジェストをお楽しみください。今回のテーマは国民総メンタルケア時代、みんなで守ろう心の健康です。まずはじめにですね、日本で行われた調査のデータをもとに日本人の心の健康に関する状況について学んでいきたいと思います。まずは厚生労働省が令和4年に発表したデータなんですけれども、精神疾患すなわち心の病気を有する総患者数について、平成14年には約258万人であったのが、令和2年には614.8万人になっているなど大幅に増加していることがわかります。はい、同じく厚生労働省が令和4年に行った労働安全衛生調査によると、仕事や職業生活において強い悩み、不安、ストレスを感じていると答えた人の割合は 82.2% に上り、前年度の 53.3% を大きく上回っています。ちなみに厚生労働省によると、こうした悩みやストレスが積み重なっていくことが心の調子を崩してしまう原因となり、誰でも心の不調や心の病気になる可能性があるということなんですけれども、こちらのデータを見て気になるところとかありました？
そうですね、やっぱりその心の病気を有する総患者数も、その不安ストレスを感じている人の割合も、両方その伸び率がすごいというか、ここ最近で本当にぐっと数が増えているんだなっていうのが一番印象的でした、その全体の割合的に見るとまた話は変わってくるのかもしれないんですけど、伸び自体にはすごく目を見張るものがあるなと思いました。
確かに平成14年がだいたい250万人くらいで、そこから令和2年が600万人以上だから、
そうちょっと、ね、
2倍くらい、
ちょっと衝撃でした、
に増えてるからちょっとね、恐ろしいという、まあそれをいいことと見るのか悪いことと見るのか微妙なところです。しおりさんはどう見ました？
そうですね、なんかこのグラフ、データを見て、その入院患者さんは減ってるけど、外来の方がすごい増えてて、その患者数の中で、だからまあなんだろう、こう重症な方というか、が増えてるわけではなくて、結構その患者数なので精神科とか、メンタルクリニックとか、こうかかる人、行く人がまあ増えたっていう捉え方もできて、まあでももちろんこう600何万人とか、その精神疾患を、抱えてある方が多いっていうのは問題だとは思うんですけど、もしかしたらちょっとずつこう行きやすくなったというか、行く人が増えたのかもっていう、なんかそういう見方もできるなっていう、
その精神科の方に外来に行く人が増えたってことですね。そう私も同じところを見てて、その入院患者数の方が、平成14年の方が 34.5 万人か、で、令和2年の方が 28.8 万人、まあ、横ばいつつちょっと減ってる、でも外来の患者数がどんどん増えてて、でしかも令和2年だから多分コロナ禍もあって、
あ確かにコロナ禍ちょうどその時ですね、
外出自粛とかで多分もう心のなんだろう中に
ちょっとね
抱えるものが、あった人っていうのが多分増えていた時期もあったんじゃないかなというふうに見えますね。では次のデータに行きますね、こちらも働く人を対象にして AIG 総合研究所が2019年に行った調査では、メンタルヘルスのイメージについて、心の病になっても自分ではそのことに気づけないかもしれないと答えた人が 53% で半数以上となっています。さらに心の不調を感じた時の対処法について尋ねた質問では、情報収集をして自力での克服を目指すと回答した人が約 49% と、心療内科、精神科を受診して相談するの約 36%、 産業医やカウンセラー、相談サービスなどを利用するの 24% を大きく上回った結果になっています。こちらのデータ見てお二人はどうでしょう？
そうですね、なんかその自分では気づけないかもっていうのが、そうなんでだろうって思って、やっぱり症状をよく知らないからなのか、まあ、自分がこうしんどくなったらこう周りが見えないというか、そういう意味で気づけないなのか、なんかその理由とかもちょっと気になるなって、この調査からちょっとそこはあまり分かんなかったんですけど、そういうところを原因というか要因が分かったら、ちょっとそこ、この点を改善 できる、なんだろうな、手がかりが分かるのかなって思ったり、
うんうん、確かに確かに、うん、確かに周りが見えなくなるっていうのは確かにあるかもしれないですね、
うん、そう、
も
うしんどいから、うん、そう自分の目の前生きていくので精一杯で、うん、
本当に自分の心の中にも気づけないし、そうそう、周りの目にも気づけないから、うん、どんどんどんどん深刻な方に行っちゃうっていうのが、
そうそう、行っちゃう、
確かにそれも一つあるかもしれないですね、うん、情報収集をして自力での克服を目指すっていうのが、うん、
そう、それもね、
ちょっと気になった、
気になる、う
ん、あ、どこら辺気になりました、
その自力でしようとしている人が多いんだっていうのが、うん、なんかこの今めちゃくちゃカウンセリングが一般的ではないっていう現状にもつながるのかなと思っていて、
千織、うんうんうん、さんも同じような感じですか、
うん、そうですね、なんか私はその自力で情報収集したり、うん、あのできる範囲でこうやっていこうってするところはすごいいいことでもあるなと思って、うんうんうん、やっぱりもちろん人を頼ることも大事だけど、自分でどうにかできないかってやることもなんかすごく、なんだろう、自分が成長したりとかの、うん、こう乗り越えていくのにすごい大事なことだし、まあ、頑張ろうってする気持ちはいいなと思うんですけど、なんかその本当に自力で克服できるってこう思い込んでたらできなかった時がまたよりしんどい気がして、この方々、こう答えた方は目指す、その自力での克服を目指すってことだけど、本当に自力でだけで解決できるって思ってたらちょっと危険だなというか、そうとも限らないんじゃないかみたいな、
私も
そう心配になるなと思いました。
確かに自力で克服を目指すこと自体は全然悪いことじゃなくて、ただそのね割合と同じくらい他の人と頼りますっていう答える人の割合が増えたらいいんだろうけど、多分そこのねできてないのかなって、人に多分話すことへのハードルがあるのかなと思います。
そうだね、
データ見てる中で一番少ないのが職場上司、先輩、同僚に相談する、うん、で次がサプリメント健康食品を試すが少なくて、でもう一つ少ないのがカウンセラーさ、相談サービスを利用する、ここが結構著しく低くって、うん、やっぱ他の人に話すっていうのが、うん、多分なんだろう、自分の心の内の中にあるものを弱みだと思っている人が多いのかなって私は考えていて、それを人に見せるっていうのがどうしてもなんだろう、社会の目とか他人の目とかを気にしてしまうっていうところが原因にあるのかなと個人的に推測をしております、はい、ではじゃあ次に海外の比較をしていきたいと思います。こちらは一例にはなるんですけれども、メンタルケアの、まあ一つとしてカウンセリングがあると思うんですけれども、うん、アメリカを例に出すと、カウンセリングはアメリカではサイコセラピー、心理療法として正式な医療行為とされていて、うん、心理カウンセリングは医療保険に適用されるんですね、
うん、
で日本でも一定条件を満たすと保険対象になったりとか、精神科医によるカウンセリングは対象になるんですけれども、うん、ごく一部だと、保険適用、まあ、一般的なカウンセリングが保険適用外になってすごく、うんうん、費用が高額になってしまうっていう、まあ、背景というか現状があるんですけれども、うん、こちらの方はお二人はどう見ていますか。
もうこれは明らかにというか、もう負担、そのカウンセリングっていう、まあ、もともと心理的、あの行くのに対する心理的なハードルが高いものかなと思うんですけど、うん、さらにこう費用面というかそういうところでも、なんだろう、受けられる人受けられない人が、まあ、あの余裕、その金銭的な余裕によっては出てきたりとか、うん、そういう面でちょっとなんか日本ももうちょっと保険適用の範囲とか広がったらいいんじゃないかなっていう、うん、そこがハードになってる人もいるかなとも思います、
うん、やっぱりなんだろう、多分おのおのの国の、うんうん、人間性だったり文化背景だったりっていうのが、うん、多分こういうところのなんだろう、医療保険に適用されているかいないかっていう違いが出てくるんじゃないかなと思っております、はい、この、メンタルヘルス、メンタルケアに関してこのような、状況現状があるということが分かりました、これらを踏まえた上でここから先の放送を聞いていただければと思います。この後は1曲お送りした後、九州大学の学生相談室へのインタビューをお送りします。
ケロケロ見聞録ホットキャスト、
ここからはインタビューについて振り返りつつ、メンタルケアの重要性、メンタルケアが当たり前になるためにはどうしたらよいのかについて考えていきたいと思います。私、今回学生相談室のインタビューをさせてもらう中で、
うん、
学生相談室っていうのが、まあ病院に行って、なんだろう、処方箋もらうじゃないけど、何かしらのアドバイス、解決策をもらって自分の悩みを解決してもらう場っていう風に思ってたんですけど、結構それが違ったみたいで、どちらかというとそのカウンセリングの方と 悩みを一緒に、その悩みの原因がどこにあるのかっていうのを話していく中で、うん、その自分の悩みを紐解いていくっていう場であるっていうのに、私の中で、うん、新しい価値観になったというか、発見になったなっていうのがインタビューの中での印象だったんですけれども、うん、お二人の方ではインタビューで何か気になったこととか印象に残ったところありますか？
まあ、印象に残ったところというか、まずちょっと一点補足というか、あの公認心理師っていう、多分あの知ってる人もいるとは思うけど、うん、あんまり聞き慣れてない多分言葉でが出てきたと思うんですけど、その公認心理師っていうのが、その日本で初めての心理の国家資格で、うん、まあ、近年2017年くらいからこう実際に誕生した資格で、うん、前から臨床心理師っていう別な心理の資格は、民間資格はあったんですけど、まあ、国家資格が最近できたよっていうちょっと補足をしておこうと、うん、
ありがとうございます。
そうですね、あと印象に、うん、そう残ったところとしては、うん、なんか結構思っているよりは気軽に言っていいんだなっていう、うん、なんか何の相談でもこう、うん、大丈夫ですよって、あとちょっと悩んだぐらい、うん、本当に深刻じゃなくてもというか、ちょっときついなっていう時に言っていいんだっていう、それがすごく印象的だなと思いました、
うん、
すごい受け止めてくれる感じの、うん、あって、そのインタビューの中でも、
うん、私も似たようなところが印象に残っていて、うん、確かにその私たちはなんて言うんだろう、心の病とか、うん、まあ、メンタルがどうとか、そういう言葉でメンタルヘルスっていう大きな事象を限定しちゃってるのかなって、うん、ふうに思って、そういう、こう重大なメンタルの不調には入らないような、うん、なんて言うんだろう、小さな悩みとか不安とか、うん、モヤモヤがあって、うんうん、それをやっぱ見逃さないというか、のが大事なのかなっていうのを聞いてて思ったし、そういうのを打ち明ける、誰かに聞いてもらうために相談室に行くっていうのはすごく大事なんだなって聞いてて思いました。
その悩みが自分の中で確定してなくても、それが分からなくてどうしたらいいんですかっていうのも全然大丈夫みたいな、相談することに対してハードルが高いって感じる人もいるんじゃないかっていう質問をしてもらって、でその中でも、甲先生が答えてくださったのが、うん、相談すること自体に慣れてないかもしれないとか、施設とか相談なのかっていうのにハードルが高いって感じてるんじゃないかっていう話があったんですけれども、
うんうん、
それに似た関連した内容で、日本でメンタルケアのハードルが高いのはどうしてなんだろうっていうことについて考えていこうと思うんですけれども、
うんうん、
じゃあ千尋ちゃん、何かハードルが高いのはなんでだろうっていうのはありますか？
うん、そうですね、まあ、いろいろある気はするんですけど、やっぱり一番は周りの目が気になるとかは大きいとは思います。
うんうん、確かにその気持ちすごいわかるなと思って、私もまあ学生相談室を利用してるんですけど、やっぱり相談利用するまでハードル自分はすごい感じた側で、うん、なんかやっぱりそこに行くってことはすごい自分重大な深刻な、うん、ちょっと悪い状況というか、うん、状態なんじゃないかっていう認めることになるし、やっぱりまだ行かなくてもなんとか自分でなるんじゃないかって思っちゃったり、
わ、
うんうん、
かります。
なんかでも私が行けたきっかけはちょっと人に勧められたというか、うん、行ってみたらみたいな、うん、なんかそう言われるとちょっとあ、まあ、行っていいんだみたいな、うん、なんかそういういい意味でそうなんか背中を押してもらえたというか、うん、そういうこともあって、うんうん、なかなかもう人に勧める場面ないかもしれないけど、うん、なんか、うん、まあ、私は使ってよかったなというのもあるし、なんかそういうもしなんか必要としてる人がいたらやったらなというのもあるんですけど、うん、結構、うん、まあ、でもこのインタビュー聞いてちょっとハードル少しでも下がってたらいいけど、うんうん、やっぱり自分の中ですごい葛藤がある人多いんじゃないかなと、うん、
インタビューの中でも、うんうん、その海外で教会がある、あ、
そう、その話すごい印象的です。
教会があって、そこに自分たちの心の悩みを話しに行く人たちがみんな並んでると。でその人たちは別に自分たちが悩みを抱えていることを気にせずに、もう別に他の人の目気にせずに並んでるってことだから、でも多分日本でそれが
そう、ね、いける、そもそもそういう場があったとしてっていうかね、
うん、あったとしても多分並んでるところを黒い幕で隠されたりとか
見られたくない
とか。確かに、なんか聞いててすごく思うのは、やっぱりまだメンタルケアにかかるっていうのは、イコールメンタルが弱いっていう認識があるのかなって思って、はい、でもやっぱりそのインタビューとか聞いてる感じの中でも、誰でもなりうるものっていうのがやっぱりあると思うので、そこを多くの人が知っていけたらいいのかなと個人的に聞いてて思いました。
そのなんだろう、自分たちが心の中に持ってるもの、うん、悩みっていうのが、
うん、
もっと外に出てもいいものだっていう考えを広めていくことが、うん、大事なんじゃないかな、
うん、なんか一個思ったこと言っていいですか？なんか思ったんですけど、うん、まあ、今回その学生相談室にインタビューさせてもらったりとか、うん、そういうことを中心に取り上げたかなと思うんですけど、なんかその不安、自分の中のこう不安とかモヤモヤを共有するのは別にそういうカウンセリングの人だけではなくって、うん、こう周りに言える人が いればそれでもいいような気はしていて、うん、けど、まあ、周りに言えないこともあるし、そういう時の選択肢の一つとして、もうその相談室に行くとか、そういう選択肢をもう多くの人が持てるようになれたらいいのかなって思いました。
別にあの専門家に行くことが、
そう、絶対にそう、いいよね。そうそうそうそうそう。なんか選択肢として持っていたいです。
そうね、まだあんまりね、選択肢の一つに なりきれてない感があるからってことだよね。
はい。
私、ちょっと考えた案があって、うん、ちょっと実現可能性置いといてって話にはなるんですけど、うんうん、その健康診断ってあるじゃないですか、うんうん、まあ行政でやってるものとか会社とか、
うんうん、
でそれと同じように、まあその時あんまり心の面見られないと思うんですけど、うんうん、それと同じようにカウンセリングをもう全、もう言ってしまえば全国民というか、うんうん、もうみんながやるものもうになれば、ちょっと強制的というか強硬的な手段かもしれないけど、うんうん、みんなもう実際に、まあ多分行政とかがやれば低い価格だったり無料だったり、うんうん、でできて、もうどんなものかももう受けるからもう知ることができて、うんうん、日常的な、なんだろうな、メンタル、まあ、心の健康への意識も高まるし、
うんうん、
の利用するカウンセリングとかそういう専門機関とかを利用するハードル もう下がって、なんか一石なんちゃうか分かんないけど、うんうん、なんか、うん、いろいろいいんじゃないかなと思って、うん、そういう案を推したいというか、うんうん、考えました。
そう、それこそ今それが普通じゃないっていうのが現状だから、うん、知る機会がそもそもないんですよね、うん、私たちの中でも。なんか、
ね、知ろうとする人はもちろん調べてすごい知ってある方もいらっしゃると思うんですけど、うんうん、そういう意識があまり持ってないとか知らなかったり、うん、もう調べる余裕もない方とか、
うんうんうん、だから小学校とか中学校の時も健康診断っていうのを毎年っていうか新学期始まる頃に春あたりにすると思うから、なんかねそれと一緒に保健室行って、はい、じゃあ今から体の健康を調べますよ、じゃあ次心の健康を調べますよ、行ってくださいっていう風に、なんかね
同等のものっていう認識にもつながるしね、
確かにね、学校でやっていくってすごいありだね、なんかもう全員ね、あの通うところで義務教育段階でやるのって
めっちゃいい案だと思います。
ここまでメンタルケアの重要性や問題について話してきました。皆さん自身が心の健康を気にかけること、メンタルケアはみんなにとって気軽にできるものなんだなということを考えるきっかけになればと思います。皆さんも自身の心の健康についてぜひ考えてみてください。
ケロケロ見聞録ポッドキャスト。
ここまでお送りしたケロケロ見聞録ポッドキャスト、お楽しみいただけたでしょうか。ポッドキャストで私たちに興味を持ってくださった方は、ぜひケロケロ見聞録の本編もお楽しみください。ケロケロ見聞録は、毎月第1日曜日の夜10時から11時まで放送しています。ここまでのお相手は、メディアンリアンより楓でした。
LoveFM Podcast。
LoveFM のホームページでは、ポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えば、いつでもどこでも LoveFM が楽しめます。LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
LoveFM Podcast。